に福岡から釜山ですね、これつなぐんですけど、それで中国を通ってイスラエルまで、トルコまで行って、トルコからシリア、シリアからこのイスラエルまで行くんです。これがアジアンハイウェイでありますね。まあ今度皆さんが行ってったその素晴らしい旅は、このアジアンハイウェイ、釜山とこの福岡をつなぐその愛の家族、その旅だったということです。まあこのような時間が主から与えられたことを感謝します。まあ、翔太君も言ってたんですけどね、翔太君の話はここでは聞くことはできなかったけど、まあ、翔太君もイエス様に触れられたと信じます。ハレルヤ。私たちも、まあ、ヨンジェル教会が私たちにもてなしをしたように、家族としてヨンジェル教会とか韓国の方々にそのようにしたいと、もっと深く、もっと愛を持ってしたいと思います。皆さんが到着してからそのように受けたそのもてなしを聞きました。本当にキミソン先生にも感謝しています。じゃあこの今日はヨハネの福音書11章です。じゃあ一緒に11章祈ってから恵みを分かち合いましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ。今日この中一章を通して神様の御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあこの1節から見ましたね。
さてある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。
じゃあここを神の栄光のためですとね、神様、イエス様がとっても愛した家族ですね。とっても愛した家族ナザロが病気でした。この病気ですとそのようにイエス様に伝えたんですね、使者を通して。けどイエス様はすぐナザロのところに行こうともしない。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためですということでしたね。神様の栄光は何でしょう、皆さん。神様は人間と違うことを持っておられるんです。神様の独特なその価値があります。力があります。偉大さがあります。美しさがあります。その存在、その神性、それがもう言葉で私たちには表現できないんですけど、これが完全に現れることです。これが神様の栄光なんですよね。人間と違う美しさ、力、それが創造主が持っておられる力ですね、美しさですね。 万物を作られたその方のその力です。そこが現れること、それが栄光だと言ってるんです。カボードと言ってるんですね。重さ、本質、神様の本質ですね。その方の力です。その力が現れる、これが神の栄光です。わかりますね。その力が、神様が持ってる独特な美しさ、その神聖愛、それがね、現れる時、神の栄光だと言ってるんです。だからそれは私たちと違う、そのものですよと、神様を褒めたたえる時、神様に栄光返したと私たちはよく言ってるんです。だから人間が成功した、人間の力があだこだではなくて、神様の偉大さ、神様の本当に美しさ、それを私たちが体験して、それが現れたその臨在ですね。それを体験して、それを神様に栄光返す、それはあなたのものです。栄光返す時には賛美ですね。賛美と祈り、それを通してね、栄光返します。あなたは偉大ですね。だから踊ることもあるしね、今回皆さんがよく踊って旗を振って、主が共におられる、そのことを私たちが体験しました。ある小さなお供たちがね、二人が私に来ました。そして私の手を握って祈るんですね。またその おじいさん、長老かわからないけど、その方も来て私と一緒に祈りました。皆さんの周りにもそのような四十郎の兄弟姉妹たちがいたと思うんですけどね。それで私にある小さな子がね、手紙を渡しました。これを絶対日本に行って開いてみてくださいということだから、これ何かと見たくてもね、絶対日本に帰ってみてください。ポケットの中で日本に来てやっと開いてみた。書いた言葉は、福岡教会と主が共におられる、主がその中におられますという、その言葉が書いてあったんですけど、いやー、これを彼らが、その小さな子どもたちがそれを見てるんだということでね、本当に感謝しました。だから神様の美しさ、神様の力、主の臨在、それを見る、それが現れる、それが栄光です。じゃあそのことをイエス様が今言われてるんですね。これはナザロが死で終わる病気ではなくて、神の栄光を表すためだと。御子イエスキリストに対しても、この栄光が現れる。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるわけでは、OK のものではなく、神の栄光のものためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。だから神様父が栄光を受ける、また子イエス様が栄光を受ける。栄光というものは、父の力ですね。また御子イエスキリストの力ですね。じゃあこうナザロが死にかけてる、死と死の、人間は死ぬんですけどね、御父と御子の栄光はそれ違うんですね。何が違うか、よみがえりよ、よみがえり。 だからよみがえるためであるということですね。神様の栄光、神様が持ってる独特なその重さ、カボードというのは重いということね。その重い、その本当の力、本当の美しさ、そのことが今ナザロを通して、ナザロの家族を通して現れる、そのことです。だからこの一節を見ると、ナザロは神様が愛されたものだと、ある人が病気にかかっていたナザロと言って、マリアとその姉妹マルダの村に出て、このベタニアの人であったこのマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を塗って塗ったマリアであった。彼女の兄弟ナザロが病んでいったのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。あなたが愛しているものが病気です。じゃあこの愛する、本当にイエス様はこの三人兄弟を愛しておられました。エルサレムからこの安息日に歩く距離だったので、このベタニというところでいつも泊まっておられました。そこからエルサレムに行ったり来たりされたんですね。愛してる。それで、マリアもイエス様を愛したから、香油を、自分の石膏の壺を割ってイエス様に注いだんだよ。じゃあその家族が病気ですよ。皆さんと私は主を愛してるんです。愛するから主の主に祈ってます。祈って私たちの問題を主に解決してくださいということでしょ。祈ってるんですよ。私たちもその祈りの中でよくすぐ解決されることもあるし、なかなか難しい、時間かかることもあるんです。この家族がイエス様に、あなたが愛するものが病気です。いつもイエス様はナザロやその3人、その、ね、兄弟に愛するよ、愛を示されたんですね。だから、あなたが愛するものが病気ですと言ったら、すぐイエス様が動くと思いました。しかし、愛するんですよと言っても、愛する、愛されるということを互いがよく分かっています。けどイエス様はその病気に対して、神の栄光のためだと言って、その三人をね、愛しておられたのにもかかわらず、すぐ祈りに対して答えてくださらなかったんですね。五節、
イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。
じゃあイエスご自身もこの3人を愛しておられたと言われますね。じゃあ6節、
そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日ととどまられた。
じゃあこのナザロが死にかけてる、まだナザロが愛されてる、それにもかかわらずすぐ答えてくださらないんですよ。その泊まっておられたところ、まだじっと2日間そこで 泊まっておられる。すぐ帰ってこない、じゃあ愛されるのに祈りが延期される。祈っても祈っても答えがない。6節、あ、7節。
その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。
じゃあユダヤにイエス様が行かれたんですけど、そこで石で打たれるその場面もありました。イエス様はまだユダヤに行こうとされたと言われますね。8節。
弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになられるのです、なるのですか。
じゃあこのようにナザロが病気です。すぐイエス様が遠いところにおられてもナザロのために祈ることはできるんですよ。祈ったらナザロが治るんでしょう。まだ病気してるナザロのためにイエス様がすぐそちらに行くこともできるんでしょう。けどとどまったところで2日間もっと延期してとどまるし、まだ石打ちされた、そのされようとしたその場所にまだ行くんですよ。ナザロが死ぬことを待ってたかのようにされるんですね。じゃあナザロが死んだということを注意せす。
イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。
ナザロが 眠ってる。この意味はね、ナザロが死んだということですね。中二節。
そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。
14節。
そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。
ナザロが死んだんです。だからナザロが死ぬことをイエス様が待っておられたんですね。じゃあ、あなたが愛する者が病気です。イエス様もこの3人を愛しておられたと言われますね。じゃあ15節。
私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。
じゃあね、私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるため、ここで信じるため、信じるため、ここ線を引いてください。信じるため、あなた方がその場に言い表せなかったことを喜んでる。じゃあナザロが死んだんですね。ナザロが死んだんです。これを喜んでる。なぜでしょう。神の栄光が現れるためです。だから今神の栄光が現れるために人間に必要なものを教えてくださってるんですね。これは信じることよ。信じること、神の栄光を信じること、神様の偉大さ、神様の偉大さですね、美しさ、神様の素晴らしさ、それを信じるために私がその場所にいなかったことを喜んでる。私たちが最悪の状態になってるんですけど、そこを喜んでるって、なぜ信じる、信仰、皆さん愛が、信仰というものはいつ働くんですか。信仰は愛の中で働くんですよ。愛すると信じるんです。だから 家族ナザロの家族がイエス様を愛しました。イエス様も彼らを愛しました。この愛するこの家族の中で神の栄光を表そうとしたんですね。だから神様の栄光は人間の栄光ではないからね、もうすぐ風邪です、風邪を治した、癒されたということもとても素晴らしいことですけど、このナザロの家族、互いが愛し合っている家族の中で、よみがえりを表したかった、ね、それがイエス様の目的でした。こんなに私のために石膏の壺を割って私に油を注ぐこのマリアの家族、ナザロ、マルダ、この人たちは神の栄光を見るんだ。神様の栄光を見るためには何が必要か、信じること。だから神様を愛すると、私たちはどんなに絶望的な状況の中でも信じるんですよ。もう疑いもあるんでしょう、試練もあるんでしょう、にもかかわらずずっと信じ続けるんです。まあ、一代の、ね、イエス様を信じて一代世代が迫害され、いろんな苦しみを受けるその話も明かしてしましたけどね、この神様を愛する心、愛するあれがずっとどんな場面でも続くね。神様を愛するということは信じること。あなたが信じるために私がその場所に居表せなかったことを喜んでる。じゃあ皆さん、私たちの中で私たちが祈っても祈っても祈りがなかなか来ない、返事が来ない、祈っても祈っても延期され延期され、私も今ね、日本に来て40年ですけどね、来てからリバイバルがずっと言われました。チョ・ヨンギ先生は日本に1000万人救霊信じますと言われました。滝本明先生、甲子園リバイバルミッション、私はすぐリバイバルが来ると思った。全教会が協力して一つに甲子園で集まったから、私ももう全てを、まあ、全部ではないけどね、もう本当にボーンと捧げました。これが私が日本に来た理由だと思った。じゃあこの祈りがね、あるけど教会がね、なかなかリバイバルがね見えなかったよね。まあどんどんどんどんこの小さくなっているこのコロナ期間後で、そのようなことがまだ見えてる。死にかけてますとイエス様に報告したんですね。しかしイエス様はこれ死で終わるものじゃない、神の栄光のためだ。皆さん、日本の教会は神様の栄光のためでありますよ。これで終わるんじゃない。どうして私たちはそれを信じるんですか。神様を愛するから。日本は特別に、日本の教会は神様を愛してるんです。その証拠が殉教ですよ。 だから殉教したこの日本ですから30万人の殉教者がいる。ものすごい迫害がありました。孤人制度、子外族制度とか、互いが監視され、また法事とかね、この寺でこの死んだ人を管理するんですね。出入りを管理する。だからもう死んだら必ず寺に連れて行きました。私がそれが不思議だったんですね、ずっと。けど今コロナ以降はあんまり寺も行かなくなってるんですけどね、人々が。これ伝統ですね、伝統。これが迫害の実なんですよ、迫害の結果なんです。だから あなたが愛するものが病気ですと報告してもなかなかリバイバルが来なかった。しかし主が言われるんですね、私はそれを喜んでる。 0.2% で止まってるこの日本の教会の人口に対して喜んでる。デミアン先生がね、この日本のビジョン、私とこう手を握って祈ってる時にトランジットになって終わりの戦争の場所に行きました。まあ、さっき子供が自分が馬に乗ってるという話、終わりの時、その戦争ですよ。全部馬に乗って、敵もこちらに並んで、イエス様もこちらに並んで、終わりの戦争が、イエス様が鞘からね剣を出し、それである赤いボールを刺すんですね。それが印になってバーンと戦争が起こるんです。その剣が何か、これは日本だと言ってる。だから私たちはどうして日本はリバイバルが起こらないんですか。今イスラエルにも日本リバイバルが起こるし、あちこちリバイバルの話を聞く。イランもね、すごいクリスチャンがおる。あなたが愛するものが病気です。イエス様はこれが死で終わるものじゃない、これは主の栄光のためでありますよ。神様がなさろうとする最後の取っておいたものが日本よ。だから私たちが、ね、こう試練というものは何か、なかなか祈っても返事が来ない、また死んでいく。もう死んであとはもう4日になってしまう。人間の手ではもう到底何もすることはできない状態。これを喜んでるってイエス様が。だから私たちの力ではもう限界ですよ。限界超えてる。このまま自立して立ち上がることは不可能よ。それを主が喜んでるって。だからこの日本を通して神様が父の栄光、御子の栄光が現れるためであります。これはよみがえりでありますよ。神様がナザロの家族、神様を愛するナザロの家族を通して主の栄光を表そうとした。それが信じるからですよ。いや、こんなに小さくなって、こんなにね潰れて死んで 死んで4日までなってつまずく、つまずかないから選んだ。4日になっても、いや私はもうイエス様を信じることを放棄します、こんなに愛されたということも全部嘘です、ね、それを放棄する家族は主が選ばないのよ。私たちの信仰の程度によって主がされますよ、うん、この思い、このよみがえりのその栄光は誰にもできないのよ。その家族が死ななければならないし、ね、その死んだ状態でも放棄しない、信仰を放棄しない、その人じゃないと主が、ね、頼ることはできない。主も私たちの信仰がね、維持されること、それを頼ってるんですよね。神の栄光は信仰から来るんですよ。信じないと何も起こらない。途中で放棄したり、迫害の中で放棄したり、いや私はやめます、うん、ね、ある人はね、自分の家族が何か、うん、買ったものが失敗したと、いや私はイエス様は信じない、ね、そのぐらいの信仰ならばね、イエス様はもう頼らないよね。主を愛するというものは何か、うん、いくら自分に試練があってもこの信仰放棄しない、うん、今回井上先生の証をね、ヨンジェロで聞きました、うん、新たなあれもう私は知っていたんですけど、このぐらい深かったかということ、うん、本当に主を愛するから、井上先生を通して主の栄光を表そうとしたんですよね、うん、何があっても私は放棄しない。 I have decided to follow Jesus、うん、放棄しない、主を従うこと放棄しない、自分にちょっとだけ不利があっても、いや私はイエス様を信じない、そのような人には栄光というものは重いものよ、重いもの、それをかけることはできない、うん、だから主を愛する、それは、うん、どんな場面でもイエス様を信じ続けること、これが日本に30万人がいたのよ。だから日本を主が最後に選んで主の栄光を表そうとしてる、うん、だから、イエス様がね、25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、これをことを信じますか。いつもね、私を信じるか、神様の栄光を信じるか、信じることだ、ね、信じること、うん、自分にちょっとだけ不利があっても、いや私は信じません、うん、迫害がちょっとだけ来てもね、逃げてしまう、このような人に神のこの重いもの、栄光が重いと、カボードという重いです、それを任せるか。38節、
そこでイエスはまたも心のうちに憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた、その石を取り除けなさい、 死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。
うん。じゃあこの状態ですよね。臭くなってる。死んで四日ですよ。もう到底私たちの力では何もすることはできませんという報告ですね。40節。
イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。うん、
これですよ、この言葉が キーです。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る、ね、栄光が何か、ね、よみがえりでしょう、ね、その栄光を見る。信じるなら、信仰と栄光はこれ並んでる。信仰というものは主を愛する、愛から働くのが信仰なんですよ。だから主を愛すれば愛するほど重いものがかかってくるから気をつけてください、ねね、自分の十字架はどれぐらいか、主を愛する程度よ、うん、軽々くしてすぐ、自分の、ね、利益によって行ったり来たりする、うん、礼拝を、ね、捧げるように強く言ったからそれが嫌だって、それで勝手に動く、そのような人々もいるんですよ。こんな人に主の栄光を任せるか。こんな重い、こんなに美しい、こんなに素晴らしい栄光、その人に負わせないのよ、うん、簡単に自分の利益によって行ったり来たり動く、すぐつまずく、その子だから死んで4日になった、そのところまで行っちゃったんですよ、状況が。しかしあなたが信じると神の栄光を見る、うん、じゃあそれでナザロが死んで4日になってよみがえりました。イエス様がこの祈った後で宣言したからね。41節から見ましょう。
そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい、
うん、じゃあここ周りの人々が信じるため、全ては信仰ですよ。信じるため、だから皆さん、信仰というものは愛しないと信じることは不可能よ。愛の中で働く信仰よ。だから皆さんが主を心尽くし、精神を尽くし、力尽くして主を愛するように祝福します。そうするとね、主の重いこの栄光、重い十字架が自分にかかってくるでしょう、うん、すぐつまずいたりすぐこうひっくり返るような人じゃなくて、ずっと最後まで自分を捧げる人に重いものを任せる、その人を通して主が栄光を受けられます。じゃあ祈りましょう。主を愛しますか。いつも私たちは主を愛しますと賛美もするし踊りもする。しかし自分の家でちょっとだけ、自分の身の中でちょっとだけ問題があれば、すぐ試みに落ちる。それが愛することではないんですよ。もちろん私たちは、その愛を 疑う環境もあるんでしょう。けど最後まで愛し続けること、うん、その愛し続けること、それが信じ続けること、愛と信仰は同じよ。じゃあ主がこの日本を通してねなさろうとする素晴らしさ、うん、ね、他の国の人々が日本のクリスチャンたちに対して深い関心がある。こんなに少数でこんなに潰れる環境、苦しい環境の中で生き残ってる皆さんを見るとね、本当に感動し関心を持ってる。主を愛するからよ。主が皆さんにそのような油を注いでくださってるから、一旦信じること決めたら変わらない。皆さんはこんな厳しい状況の中で皆さんがこの荒野で育った、その芽生えたそのもののようにね、木のようなものだから、主の栄光を私たちが見るように祝福してください。最後は主の栄光はよみがえりでしょう。死に至るまで忠実にありなさい。主の栄光を見る、軽々くしてすぐひっくりひっくり返るものが主の栄光を見ることは不可能よ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。